視察レポート。今月最後は2月11日の建国記念の日に草津クレアホールで開催された人権尊重と部落解放を目指す市民の集いをレポートいたしました。まずは開会行事での主催者挨拶をお聞きいただきましょう。
ただいまから第47回人権尊重と部落解放を目指す市民の集いを開会いたします。それでは開会にあたりまして、主催者であります草津市人権擁護推進協議会会長の山本俊夫が開会のご挨拶を申し上げます。
皆さんこんにちは。草津市人権擁護推進協議会山本と申します。どうぞよろしくお願いいたします。さて、人は誰しも不当な差別を受けることなく、人間としての尊厳を保ちつつ平穏な生活を送ることができる人格的利益を有するのであって、これは法的に保護された利益であるとして、地名リストを公表することは人格的利益を侵害すると判事をされました。差別されない人格的利益を重要な柱として人権擁護推進協議会としては、日本固有の人権問題である同和問題の解消の実現に向けて、またあらゆる差別の人権問題の解消の実現に向けて鋭意取り組んでいきたいなというふうに思っています。そして忘れてはならないのは、草津市同和教育推進協議会と一体となって今後鋭意啓発活動等を進めてまいりたいというふうに私は思っているところでございます。
続いて人権作品の最優秀作品の表彰式及び作文詩の発表が行われましたので、その模様をお聞きください。
令和6年度人権作品表彰式を始めます。草津市人権擁護推進協議会では毎年人権や平和に関する詩、作文、標語、ポスターおよびグループ作品の募集を行っております。今年度につきましては詩444点、作文129点、標語5065点、ポスター1807点、グループ作品48点の合計7493点の応募をいただきました。
それではただいまより表彰式を始めます。はじめに忍ぶ題名大好きでいられるようにを書かれました新道中学校3年市浦愛さんです。
市浦愛さんの詩の発表です。
大好きでいられるように。新道中学校3年市浦愛。私はおかしいとは思わない。君は女の子で学ランを着たいと思うこと。私はおかしいとは思わない。君は男の子で髪を伸ばしたいと思うこと。私はおかしいとは思わない。君が私には性別はないと思うこと。なのにどうして君は好きなことをしないのだろう。きっと周りから聞こえるおかしいのせいだろう。君の好きなものを君が否定しないで。人の好きなものを君が否定しないで。君が好きなものを好きでいられるように。君らしい君を、君が大好きでいられるように。
市浦さん、 ありがとうございました。
続きまして、作文の部、題名平和と夢を書かれました及神中学校3年梶井咲乃さんです。
梶井咲乃さんの作文の発表でございますが、司会者より代わりに朗読をさせていただきます。平和と夢、及神中学校3年梶井咲乃。私には夢があります。看護師になって病気や怪我で不安になる患者さんを支えることです。そうなりたいと思わせてくれたのは、風邪をひいたのに薬が苦手で飲めずにいた幼い私を、女性看護師さんは、お薬を飲むのを頑張ったらあなたをいじめる悪いばい菌さんをやっつけることができるからね、と応援してくれたからです。この日を境に私は看護師を目指すようになりました。ほんの小さな出来事から未来の自分像が見え始めたのは中学2年で、医療の仕事を体験してからでした。体験先で働く方たちは自分よりも年上だったり、大きい体の患者さんの着替えや食事のサポートをしたり、精神的にも体力的にも厳しいお仕事をされていました。また緊急時には患者さんのもとへすぐに駆け寄り、冷静かつ的確な指示を出し合っていました。その中に私たち体験生も加わりました。体力的に厳しいこともありましたが、患者さんの晴れやかな笑顔とありがとうといった感謝の言葉のハッピーセットをもらえて、まだまだ頑張れる、もっと頑張れるという気持ちになりました。この気持ちになった途端、ああこれがやりがいというものなんだと驚くほど自然に自分の中へと入り込みました。これをきっかけに、より一層やりがいを味わえる看護師が自分には輝いて見えたのです。私がこんなふうに夢を持ち、夢を追いかけることができているのは、自分の日常からは得られない非日常を体験してその輝きを発見できたからです。しかし世界では私の知っている日常と違う日常しか知らない子、そこで生きている子たちがいるのです。民族間の紛争や国同士の争いに巻き込まれている子たちは、過去も現在も存在します。これが現実だという事実がとても残念です。なぜなら、二度もあった世界大戦の悲惨さを先人から、歴史から受け継ぎ学んできた私たちが、再び過ちを犯すという禁忌事項をしてしまっているからです。その過ちに巻き込まれている子たちには、私と同じように未来があり、私と同じように夢を持って実現していく権利があります。現にこのような状況の中で生きているため、素晴らしい夢を持っていたとしても、諦めてしまう子たちもいるはずです。そのような子たちを増やさないために、国が、大人が子どもたちに寄り添うべきなのではないでしょうか。また、戦争で傷つけたことは、平和と希望、そして人の温かな心だと、お互いが気づくべきではないでしょうか。私は、職場体験で人を思い、思い返す温かさの大切さと、居心地の良さを知ることができました。だから、私は傷つくことと行動に移すことを大切に生きていきたいです。例えば、周りの人の仕草や表情から困っていることに気づき、自ら温かい言葉をかけたり、周りの人から受け取った恩を自分の言葉と行動で返したりすることです。そうすることで、人が人を思いやる温かい気持ちが輪のように、人と人をつなげ、それが平和を実現させる第一歩になると私は信じています。私は自分の行動で周りの人を幸せにしたいです。そして私も周りの人にハッピーセットを送れる人になりたいです。 これが私にできる世界を平和にする方法です。
続きまして標語の部の表彰に移ります。標語闇用が言える学校いじめゼロをお作りになりました、及上小学校6年前川葉月さんの作品です。続きまして標語みんなでね笑顔でいると楽しいなをお作りになりました、時はこども園3歳児福井理央さん親子です。続きましての作品は匿名希望で標語辛い時まずは自分を褒めてみようです。
続きましてポスターの部の表彰に移ります。渋川小学校2年佐藤愛理さんです。
いかがでしたでしょうか。この後北芝開放太鼓保存会コブキによる迫力ある太鼓演奏とコブキのリーダー丸岡智樹さんによる講演が行われました。またホールのホワイエでは部落解放活動家の浅野義智さんのパネル展のほか、展示ホールでは人権作品の展示が行われ、来場された方々が熱心に鑑賞されていました。以上、人権尊重と部落解放を目指す市民の集いのレポートでした。草津レポート、この番組は毎月第3と第4金曜日の正午と夜8時そして深夜の1時からオンエアしています。また FM 草津のホームページでオンデマンド配信していますので、スマートフォンやパソコンでいつでもお好きな時間に何度でもお聞きいただくことができます。草津レポート、提供は草津市、番組制作は FM 草津、そして今回のご案内は菅野ララがお届けいたしました。それでは来月もどうぞお楽しみに。